聖書にあります神様の御言葉に聞きます。マタイによる福音書9章1節から8節まで、新共同訳新訳の15ページです。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところに連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。この教会の牧師である橋谷先生は入院手術をやられ、本日は、休暇を取っております。ぜひ先生の回復をお祈りいただきたいと思います。そして2017年4月30日から約4年半ぶりの朝の礼拝での奨励奉仕となるこの私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。お読みしました聖書の箇所、同じ内容の記事がマルコ福音書、ルカ福音書にも記されていて、当時この出来事がとても衝撃的であったこと、またこの箇所から神様からのさまざまなメッセージを受け取ることができたのだと思います。今日はマタイによる福音書を読みながら、皆さんと一緒に主にイエス様の言葉からその思いに近づいていきたいと考えております。主イエス・キリストはご自分の宣教の拠点としているカファルナウムに戻ってこられました。すると2節、人々がとありますが、この人々の中には大きく分けて2種類の人たちが混ざっておりました。このカファルナウムの地域に住んでいる方々に加えて、イエス様の噂を聞いてイエス様の教えを聞きたい、病気を治してほしいという人たち、そしてもう一方はわざわざ周辺の村から、中には都エルサレムからやってきた旧約聖書の専門家、宗教指導者たちでした。この人たちはイエス様の発言や行動を監視し、旧約聖書の掟に反することを見つけ訴えて イエス様を排除したいと願っている人たちです。このような融和と緊張がごちゃ混ぜになった異様な雰囲気の中、イエス様の目の前に脳卒中の後遺症で体に麻痺があり寝たぎりの人が担架か何かで身を横たえたまま連れてこられました。するとイエス様は言われました。二節の後半、子よ元気を出しなさい、あなたの罪は許される。ここでまず来よという言葉に注目したいと思います。先ほど申し上げましたように、一触即発の雰囲気の中、イエス様は連れてこられたこの人にありったけの気持ちを注いで来よと呼びかけてくださいました。イエス様とこの連れてこられた方はきっと初対面だったでしょう。来よと呼びかけた時のイエス様の注がれた眼差しは優しさと慈しみにあふれ、一瞬にしてこの人を、あ、ここに連れてきてもらってよかった、どんな苦しみからも解放されるというあの噂は本当だったんだと思わせるのに十分だったのではないでしょうか。私たちはイエス様とこのように出会った一人一人として今日ここでも私たちそれぞれ一人一人に来よと親しく呼びかけ、安らぎと憩いへと招いていてくださっています。初めて今日ここに来られた方も、長い間ここで礼拝を守り続けている方々にもです。子の言葉の中に、私たちのこの言葉の中に、すみません、私の命に代えてでもこの人を守りたい、大切にしたいという思いも伺えます。また一人では立つことも歩くことも困難なこの人を連れてきた人々にも心を止めたいと思います。きっと大変な苦労をして自宅から運び出し、人々がひしめいているイエス様のところへと連れてきたのでしょう。ルカとマルコの福音書では、この人を運んだ4人の男性が常識破りの方法でやっとイエス様の前にこの人を連れてきた様子が克明に記されています。ここに皆さんが友達やご家族を祈りながら教会へお招きお連れする、伝道へのまさに捨て身の苦労がやっと一つの結果を生み出したことと重なっています。イエス様の来よとの声かけは、この人を連れてきた 4人の人にも向けられているのではないでしょうか。子たちよ、よくこの人を連れてきてくれた。この出会いを喜び祝福しますと、私たちもイエス様に習い、心のこもった呼びかけをしたいものですが、なかなかいい呼びかけの言葉が見つからないものです。英語の言葉の書き出しに My dear という言葉がありますが、まあ、それに倣って愛しの何々さんなんて呼びかけますと、これは違和感ありありです。またテレビタレントのビートたけしさんは、友人や弟子たちに真面目な話をするときにはあんちゃんと呼びかけるそうです。要するに、人それぞれに心のこもった呼びかけ方があると思いますが、いかがでしょうか。続いて、元気を出しなさいに聞きます。加藤恒明先生の説教ではこんなことが語られていました。そのままその箇所を読みますが、この説教では今使っております新共同訳聖書ではなく口語訳の聖書を用いておられるので、元気を出しなさいではなくしっかりしなさいと書かれておりますので、ではお読みします。このしっかりしなさいと訳されている言葉、この日本語は的確な訳ではありますけれども、他にもさまざまな訳ができるのであります。確信をお持ちなさい。人生はあなたにとって不確かなことではない。しっかりした地盤があるのだということをはっきりわきまえたらよい。勇気を出しなさい。そのようにさまざまに訳せるのです。ここで注意をしなければならないことは、主イエスはここで病気をお治しになって、後にさあ、あなたの足は治った、あなたの足はしっかり歩けるようになったからしっかり歩いてごらんと言われたのではないのです。以上です。この説教で明かされているのは、元気を出しなさいの言葉の中に、なぜ元気が出るのかの理由まで含まれているということです。ところで、私たちはなんと確かなものが見当たらない、よるべのない世界を生きているのでしょうか。21世紀を夢の世界だと思っていた1970年大阪万博の時代でも、いざ蓋を開けて今2021年、どうでしょう。感染症が世界規模で蔓延し、大雨が毎年どころか季節の節目ごとにやってきます。私たちが確かなものと思っていた国土は崩れ、押し流される風景が連日至るところで放映されています。この確実さの全くない今にイエス様は、確かなものがあるから元気を出しなさいと言われるんです。確かなものとは何でしょうか。それは神様がおられる、イエス様が私たちと一緒にいてくださるということです。先の元気を出しなさいの言葉に裏付けがあり、 確かなものがあるからこそ、次のあなたの罪は許されるが言えるわけです。イエス様の近くに身を寄せたのだから、喜びとねぎらいを持って迎え入れられたものだから、身を寄せた方が他の誰でもない神の一人子、主イエス様だから、イエス様はその全存在をかけ、この人の、そして私たちの、世界中の柱になってくださいます。昔日本の風習で人柱というものがありました。洪水など天災がなくなるようにと、地域住民の代表や宗教家が生きたまま埋められるというものです。イエス様はこの連れてこられた方に、軽い気持ちであなたの罪は許されると言ったわけではなく、後に十字架刑という、まさに人柱のように、この人一人のためだけではなく、私たちの罪の身代わりとして、私たちの代わりに神様から罪あるものとして裁きを受けになられました。ここで言われている罪についても思いを馳せていきたいと思います。この罪とは一体何なのでしょう。イエス様はこの聖書の箇所で罪を一つに限定しておりません。ですから厳密に訳すなら、あなたの罪ではなく、あなたのもろもろの罪、あなたの罪たちという意味で言われたと。これは榊原康夫先生も、加藤恒明先生も語っています。具体的な悪い思い、言葉、行いよりも、その人の性質、生きていく方向性が神様の方に向いていないということを意味します。イエス様を引き受けてくださったこの人の、そして私たちの性質、罪とはどのようなものでしょうか。旧約聖書エレミア書17章9節には、人の心は何にも増して捉えがたく病んでおり、誰がそれを知り得ようかとあります。突然ですが、ここで浅い歴史観でありますが、私の生きてきた時代のこの国を振り返ってみたいと思います。日本という国が敗戦の後にも分断国家となることなく、一つの国として再出発し、経済的に大きな成功を享受いたしました。大きな大きな繁栄の裏側で、環境汚染、気候の変化、格差社会も進んできました。これらを誰か一人のせいにできるでしょうか。みんながより良い暮らしを追い求めた結果がこれです。私たちのどこかが捉えがたく病んでるとしか思えません。 このような中でも地球温暖化などは作り話だと主張する人たち、それを黙認してこの問題に向き合おうとしない多くの人々、その人々の中に少なからず私もいると考えております。まさに人間の努力では全くどうしようもない私たちの本性といえるもの、それが罪です。自分たちではどうしようもないこの罪に対してイエス様はこの人を連れてきた人たちにまず悪いことをしたから謝れという断罪ではなく、あなたの性質方向性もすべて私が受け取りますよと宣言してくださったのです。するとその場にいた聖書の専門家たちは心でイエス様のことを、神様の神聖さを貶める男だと思いました。そう思った人は一人ではなかったようです。このような判断の根拠として詩編14編13節後半、善を行う者はいない、一人もいない、同じく詩編の130編の4節、しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私たちの罪の本質を理解していた旧約聖書の専門家たちはイエス様をただの人として観察していたので、一見この結論は正しいように見えてしまうのです。人の根本に潜む罪という病気をいとも簡単に許されると宣言したこの人は、一体自分を何様だと思っているのか。そして今こそこの人を捕らえ尋問しなければならないと。イエス様はこの人たちに向かい言葉を発しました。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。旧約聖書よりどころに一見正しいことのように見えるこのことに大きな罪が隠れていました。イエス様を捕らえその口を封じて亡き者にする、そして自分たちの立場を脅かされないようにという救い主を否定し自分の身を守ろうとする罪です。なぜ聖書の専門家がこのような思いにとらわれてしまったのでしょうか。理由はさまざま考えられると思いますが、その一つとして聖書に書かれていることをどう今というこの時に当てはめるかということについて、ボタンのかけ間違いのように何かを理解し間違えてしまったということがあるかもしれません。例えば皆さんの目の前にいきなりよみがえりのイエス様が現れたとしたら、私たちはどう思うでしょうか。70年か80年代の映画で、アメリカの映画で、神様が野球帽をかぶったメガネのおじさんとして突然登場するという物語がありました。このような状況の中、長く信仰を続けている、また聖書をよく読んでいる、よく読んで理解している人たちこそ 戸惑いを覚え、時には反発を覚えることがその映画で描かれておりました。これは少々オーバーな話でしたが、自分にとってこの人は絶対クリスチャンにはならないでしょうという方が、主イエス様を受け入れ一緒に礼拝に出席している、これも戸惑いがあるかもしれません。つまりは私たちの信仰でさえも、私たち一人一人に助け主聖霊が働かないと神様のご意志や存在さえも見えなくなって、間違った判断になってしまう。聖霊の働きがないところで聖書を正しく理解しても、主の前では悪いことになってしまうのです。こう考えると自分にも当てはまるところがあります。続けて主は言われます。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。あなたの罪は許されるについて、人の過ちを許すこと、これは簡単そうで難しいものです。特に自分にこれといった非がないのに、誰かによって陥れられたり騙されたり怪我を負ったり悪口を言われたり意地悪されたり、これが自分の人生の方向をねじ曲げてしまうほどの痛みを被った場合、いかがでしょうか。気軽にあなたの罪を許しますなどと言えないことが多いです。ここでイエス様が言う罪とは、人が誰でも持っている弱く暗く悪い方向に向いてしまいがちな私たちの本性と、先ほど共に学びました。この罪によって私たちは仲違いしたり殺し合ったり戦争したり、物を持てばさらに欲しくなり、人の物まで欲しがったり、思いが止められると恨んだり呪ったりまでします。連れてこられたこの人はそのような悪い人ではなかったとしても、私たちの本性は醜いもので、神様でしかその本性を深く受け止め許すことはできないのです。イエス様を聖霊の導きに従い、救い主、罪を許してくださる方と信じること、神様の救いの技としてイエス様が十字架に貼り付けにされて、私たちを罪の鎖から自由にしてくださったことを信じることで、罪は許されるのです。このような深い許しの技を、聖書の別の箇所ではキリストを切ると例えられています。キリストという義の衣を着ることで、私たちは罪ある人であるのに、神様の前で正しいとされるのです。次に、起きて歩けについてです。脳卒中後遺症の方は、多くの方々の場合、辛いリハビリの訓練の後、麻痺していない方の体をこれまで以上に使うことで、新しい歩き方や起き上がり方を身につけていくものです。私は数年前、肩麻痺の方と1年2ヶ月の間関わり、ベッドから起き上がり車椅子に乗る訓練を見守ったことがあります。この患者さんは途中で諦めかけて自暴自棄になれたこともありました。その後もう一度自ら希望されて訓練を再開してくださり、 コロナ第2波直前の去年の4月に退院していかれました。残された自分の能力を用いて努力される姿を今も忘れることはできません。また人の病が根本から完全に癒されることは現在の医療においても難しいです。私の父二宮幸男長老は心臓の治療にとても積極的でした。1987年の心筋梗塞から2017年11月15日までの30年間何度も死の危険から立ち上がってきました。それでも人の治療には行き過ぎや限界があると近くで見て学ばされた思い、また学ばされたことを思い出します。罪という魂の病のために正しい思い、言葉、態度、行いにおいて全く不自由である私たちにとって、イエス様よりあなたの罪は許されると宣言されなければ、罪によって倒されたままで決して起きて歩くことなどできないのです。罪の許し、病の完全な治癒、どちらが優しいのか。どちらも永遠に優しくはないのです。6節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。イエス様が神様であることを示すため、その特別な時だけ医療の限界を超える完全な癒しが行われました。起きて歩け、あなたの罪は許される。人の完全な病気からの回復と私たちの罪からの許し、その両方とも人間技ではなく神様の技、イエス様を通じ私たちは罪許され、新しいよみがえりの体が約束されています。そして横になっているその人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われました。するとその人は起き上がって元気になり家に帰っていきました。人々はイエス様の技を見て恐ろしさを覚えたと同時に神様を讃えました。この人は寝たままで他の人たちに連れて来られました。イエス様は連れてきてくれた人たちにも喜びを持って来よう、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると招きの言葉をかけてくださいました。私たちがイエス様のもとに集まる今この時を、イエス様ご自身が大いに喜んでくださっています。そして元気を出すように、罪は私が命をかけて許すからと力強く宣言してくださいます。この喜びの招き、宣言に身と心を寄せましょう。イエス様は決して難しく眉を潜めた表情で、声を元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われたわけではありません。私たちが喜ぶため、イエス様は私たちが近づいてくるのを喜ばれるんです。今もそうです。今新型コロナ感染症により、私たちは集まりづらい状況にあります。このような時こそ誰かのために祈ることは大切です。 これもイエス様のもとにその人を連れてくることになるのではないでしょうか。またイエス様に自分のことについて嘆き祈ることも、心で神様を賛美して声なき歌声を上げることも、神様が喜んで受け止めてくださいます。イエス様が喜びのうちに元気を与えてくださり、罪の許しの中に入れられます。聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書の295ページ、ローマ信徒への手紙15章の7節です。295ページ、ローマ信徒への手紙15章7節。だから、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。もし聖書の専門家の人たちがイエス様を受け入れなかっただけでなく、またこの人をどうにかして助けてもらいたいと連れてきた人々や連れてこられた人々のことも、また連れてこられたこの人のことも全く眼中にないと受け入れなかったのであれば、それこそイエス様からなぜ心の中で悪いことを考えているのかと咎められても仕方がないと思います。私も日々出会う人たちのことを思い、祈り、共に生きていかなければいけません。聖霊の導きを願いながら一言お祈りします。主なる神様、ここに集まっている私たちも、世界中の人たちも、言いようもない苦しみ、もだえる声を発しております。病が完全に癒されることも、罪が完全に許されることも、あなたの御子イエス様のもとに行くことですか得られないものでございます。イエス様はこれを喜びを持って私たちを、人々を受け入れてくださっていることを知り、感謝です。イエス様がご自分のすべてをかけて罪人である私たちを受け入れてくださっています。私たちも人々を受け入れられるよう、共にあなたを礼拝する者として、あなたの広く清い思い、愛を私たちにください。明日に先生が豊かに癒され、 私たちの前で御言葉の務めに立つことができますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によりお祈り申し上げます。アーメン。